マタイの3章ですね。マタイによる福音書の3章です。前回からキリストが王として来られたことを学んだわけですね。1章はキリストのルーツ、イエス様のルーツが書かれていて、イエスキリストが王として来られていることが強調されていることを学びました。そして2章からですね、イエスキリストが来られるということを学んでいますけども、2章ではイエスキリストがこの世に現れたことについて学んだわけですね。キリストの誕生です。そして3章からなんですけれども、キリストが人々の前に公に現れることについて学びます。3章以降ですね、その話が始まるわけですけれども、早速一節から読んでいきたいと思います。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤのアラノで教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいてから。イエス様が公に現れる直前に、このバプテスマのヨハネという人が悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと宣言しました。予言はずっとなかったわけなんですね。沈黙が続いてました。神からの言葉というのが紀元前400年くらいからあって、一番最初に神の言葉がここで語られているわけです。400年ぶりに語られているわけですが、まず最初の言葉が悔い改めるということなんですね。悔い改めるとはギリシャ語で思いを変えるという意味なんですが、まあ、日本語でもですね、悔い改めるって一体何ですかっていうのを僕はアメリカにいた時ホームステイの高校生たちに聞いたんですね。そしたら簡単だよっていうのを言ったんですけど、悔いって改めることなんだっつって簡単ですね。後悔するだけではないんですね。改める必要があるわけですね。ですから自分が今まで行ってきたことを悔いて、そして思いを変えて行いを改めることが悔い改めるんですね。そしてヨハネが悔い改めなければいけないといった理由は一体何でしょうか。天の御国が近づいたからと言われます。マタイによる福音書では天の御国という言葉がたくさん出てきて、それに代わる言葉が他の福音書ですと神の御国というのが出てくるわけですね。マタイはこの天の御国というふうに使っているわけですけれども、この天とは一体何でしょうか。天とは神がおられるところですね。第2コリントの11章だと思いますが、パウロが第3の天にまで引き上げられましたと言いました。聖書の中には天と言いますと3種類の天が書かれているわけですけれども、まず最初に私たちのこの見える空ですね、その一つに天があります。そして宇宙または空中というのがあります。空中に権威を持つもの、悪霊とかサタンがありますけれども、彼らがいるところですね。それが、第2の天というか、まあ、2種類、2つ目の天です。そして第3の天が神がおられるところですけれども、ここで言っている天というのは神がおられるところです。そして神がおられる御国とあります。つまり神が王となっている場所というか状態、神が主権を持っている場所とか状態を天の御国になるわけですね。そしてヨハネは天の御国が近づいたからと言っています。それは天の御国である王、神の国の主権者であるキリストがもう来ますよということですね。したがってキリストをお迎えするためにあなた方は悔い改めなさいと言っています。自分の過去を悲しんで思いを変えて行いを改めなさいと宣言しているわけですね。なんで悔い改めなければいけないんでしょうか。逆に言いますと、私たちは天の御国に、あるいは神の支配に反逆していたからですね。自分たちが中心になっていて、神を王とせず 自分たちを王としていたわけなんです。神の言われることに背き自分勝手に歩んでいたわけですね。それを聖書では何て言いますか、罪というわけです。そして私たちはみんなこのキリストを受け入れるために自分の罪を悔い改める必要があるわけです。で、前回は私たちは王であるキリストをお迎えするのにあたって礼拝をすることを学びました。キリストと私たちの関係が礼拝という形で保たれるわけですね。で、ここでは王であるキリストをお迎えするために悔い改めて備える必要があるわけですね。そしてここで教えを述べていったというふうにあります。この教えを述べるというのは英語ですとプリーチングで、日本語ですと説教になるわけですけれども、この宣言するとか布告するという意味なんですね。綾瀬の駅前で夕方の6時にですね、アナウンスがあるんですが、知ってるでしょうか。6時になりました、外で遊んでいる子どもたちは家に帰りましょうとか、ね、呼びかけをするわけですね。これがこの、ケルーソっていうね、ギリシャ語で出てくるんですけども、公に布告する、呼びかけるという意味があるんですね。ですからこの説教のもともとの意味はそうです。で、このヨハネはバプテスマのヨハネはこの説教によってこの悔い改めを促しているわけですね。それでは3節見ましょう。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。この説教者であるヨハネの紹介が書かれています。彼は旧約聖書で予言されていた人物ですね。その役目は主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにすることなわけです。王がある地域をこう通るときですね、その前に先駆者として走る人物がいるんですね。昔ですね、日本将軍を乗せたカゴがこう来るとすると、いきなり来るわけじゃないんですね。その前にその地域に将軍が来るから、あなた方は用意をしなさいっていうふうに、こう言う人がいたはずですよね。で、昔のまあ、今でもそうかもしれませんけども、王とかこの天皇がですねこう来るとしたら、同じようにですねこう準備をするわけですよね。そういうふうに準備をしなさいというふうに言っているのがここなんですね。荒野で叫ぶ者の声が知る、主の道を良し主の通られる道をまっすぐにせよというのがここでの予言の内容なわけなんです。そして彼、このバプテスマのヨハネは人々の心をまっすぐにしなければならなかったんですね。主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよ、悪の道から立ち返って主の道を歩むために彼らが悔い改める必要があったんです。そして次にヨハネの生活様式が紹介されているんですが、4節、このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴとモミツであった。なんで彼のこのライフスタイルが書かれているのか不思議に思ったことないでしょうか。いつもなんでこう紹介書かれているのかなっていうふうに思ってたんですけども、これに似た表現が実はあるんです。第二列王記の一章に出てくるんですが、エリアの姿に似てるんですね。開いてみたいですか。第二列王の一章の8節なんですが、じゃあちょっと今日で読んでみてください。
彼らが着衣を着て腰に革帯を締めた人でしたと答えると、アマゼヤはそれはティシュベージンエリアだと言った。
そうですね、毛衣を着て腰に革帯を締めた人でしたという証言ですね。このようにヨハネはエリアのようにエリアのような預言者だったわけなんですね。単刀直入の妥協のない説教をしました。 そして腐敗していた指導者に対峙した、また対決したわけなんですね。でまた、詳しいことは後で勉強しますが、ヨハネは実はあなた方が進んで受け入れるならエリアなのですとイエス様は言われました。そしてマラキ書によると、イエス主が来られる前にエリアが神から使わされるという予言があるんですけれども、しかしヨハネ自身は、ヨハネの福音書を読みますと、使徒ヨハネの福音書を読みますと、エリアであることを否定しているんですね。ちょっと訳が分からなくなってしまうんですが、どういうことかと言いますと、再臨の主が来られるときに、その前にエリアが使わされるわけなんです。そして初臨のときにはエリアの役目を果たすヨハネがいたわけなんですね。ですから非常に似た働きをここでしているわけなんです。そして実際にこの着ているものもですね、同じなわけなんですね。そしてイナゴとか野蜜を食べるなどして野外で生活を送っています。でこれは面白い話があるんですが、イナゴというのをですね、アメリカ人が言うと、なんだとんでもないじゃないかって気持ち悪いっていうふうに言うんですけども、私たち日本人だったら何でしたっけ、佃煮でしたっけ、食べたら美味しい、僕も一回食べたことあるんですけど美味しいですね、意外にね。なんか気持ち悪いっていうふうにですね言ったんですけど、そのことないなと思ったんですが、まあ、このイナゴもですねレビ記に書かれているんですが、食べていい汚れてない昆虫として、まあ、出てくるわけなんですね。で一節を見るとですね、ヨハネの説教もユダヤの荒野で行われているんですが、このようにですねヨハネという人物は社会で認められているユダヤ人の宗教指導者とは対照的なわけなんです。こう社会から離れてるっていうか、そして離れていたところからこう真っ向から対立してですね、彼らの腐敗している姿を糾弾している、批判しているわけなんですけれども、まあ、それは6節から出ています。そして実際に、悔い改めの説教の内容に入っていきたいと思いますが、5節見てください。さてエルサレムユダヤ全土ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところに出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネの悔い改めの説教の結果どうなったでしょうか。彼らは自分の罪を告白してバプテスマを受けた。悔い改めには必ず罪の告白が伴うわけなんですね。告白のもともとの意味は神が見ているように見るということなんです。神がこれは罪ですよと言われているものに自分も罪ですと認めることが告白なんですね。例えば今まで電車のキセルをしていた人がいるとします。で聖書にはあなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならないと書かれているわけで、それを読んでですね、でその人は私は今まで駅員の人に嘘をついてきましたと神に申し上げたとしたら、それは罪を告白したことになるわけですね。またはキセルは盗みでもありますから、私は盗みを働きましたと神様に言ったら、それは告白になるかもしれません。ところが誰でもやっていることなんだから今更何をというふうにですね言ったら、それは告白ではないんですね。聖書には自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受けるとあります。これは箴言の28章18章3節です。そしてまたですね、このように言うかもしれません。口で言い表せればいいんでしょ、私は嘘をつきましたって言ってですね、こう口だけで言うっていうのも告白ではないんですね。罪を言い表している相手を思い起こしてほしいんですが、神という人格を持っておられる方なわけですね。ですから真実のこもったものではなければいけません。聖書には罪ある人たち手を洗い清めなさい、双心のある人たち心を清くしなさい、あなたは苦しみなさい悲しみなさい泣きなさい、 あなた方の笑いを悲しみに、あなた方の喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへり下りなさい。これが罪の告白です。彼らはヨハネの説教を聞いて悔い改めて罪の告白をしました。そしてまた彼らは水に浸かるバプテスマを受けていたわけですね。6節、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。でヨルダン川に浸かるということは霊的な意味で死ぬことを意味します。思い出してください。ヨシュアたちが、ヨシュアが率いるイスラエルの民はヨルダン川を渡って敵に行き、敵に打ち勝っていきました。で私たちも古い自分に死んで、そして罪に打ち勝ち、罪を支配するようになるわけですね。そしてまたナーマンという将軍は雷病にかかっていて、ヨルダン川に浸かって、そしてきれいになったわけなんですね。で雷病というのは罪のタイプ、型なんですけれども、それも罪が清められるという意味なわけですね。つまりヨルダン川に浸かるということは、この自分に死ぬ、罪に支配されている古い自分に死んで、そして新しい命に預かるということなわけなんです。そして私たちはクリスチャンにとっては、この悔い改めるということの他に、キリストにつながるという意味があるわけなんですね。キリストの死んだ姿、この墓に葬られて、共に葬られて、そして共に墓から蘇られたように共に蘇るんだという意味が含まれているわけです。ですから彼らはバプテスマを受けることによって自分が悔い改めたことを公にしました。ところがです、7節見てください。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。文がしかしで始まっています。パリサイ人とサドカイ人が罪を告白している人々とは対照的に描かれているわけですね。つまり悔い改めていない者たちに対してヨハネは話し始めているわけなんですね。パリサイ人とサドカイ人というのはユダヤ教の一派ですね。パリサイ人は非常に宗教的な人だったわけです。聖書の一字一句を厳格に守っている人たちとして知られていたわけなんです。けれども現実は外面だけの行いになっていて、内実が伴っていなかったわけなんですね。私たちも教会に毎週来て、そして祈って聖書を読んでたとしてもですね、それ教会から出たら、何か気に食わないことがあると怒り散らしたりですね、あとこう平気でこう嘘ついたりですね、まあ、そういう、また、教会に来てる、あいつは教会に来てないとかですね、こうおごり高ぶっていたりですね、あるわけなんですけども、パリサイ人というのがそのような問題を持っていたわけなんですね。ですからイエス様とこのバプテスマのヨハネは彼らのこの偽善に対して後で非難しているわけなんですが、そしてサドカイ人は今でいう物質主義者です。または合理主義者、資源主義者と言ってもいいかもしれません。天国とか、復活とかですね、あとは天使とか目に見えないもの、超自然的なものを否定する人たちだったんですね。全部こう物質しか存在しないという人たちだったわけです。ですからイエス様は後で彼らに、あなた方は聖書も神の力も知らないのですと言われました。しかしどちらも宗教者として社会的には認められていたんです。人々には認められていたんです。そうした彼らに対するヨハネの言葉は、マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言ったわけなんですね。彼らは宗教を持っていたんですが、なんと悔い改めていなかったんですね。なんでヨハネは彼らが悔い改めていなかったことを分かったのでしょうか。 悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言っているわけです。つまり変えられた生活と人生が悔い改めたことの証拠になるわけですね。もしそれがなかったら、いくら宗教を持っていたとしても悔い改めたことにはならないわけです。でクリスチャンはですね、イエスを主と口で言い表した人々を救われたと表現しますよね。けれどもその後の生活が変わっていない人たちが多くいるわけなんです。それでは救われたと言っても全く意味がないんですね。何から救われたのでしょうか。罪から救われたわけなんですね。で救われたという言葉を使っても全く罪の生活を続けているのであれば意味がないわけなんですね。で私はペーパードライバーなんですけれども、自動車を運転できなかったら免許を持っていてもどうしようもないわけなんです。同じように行いが伴わないでイエスを信じていると言ってもどうしようもないわけなんですね。ヤコブは行いのない信仰は死んでいるのですと言ってました。行い、悔い改めにふさわしい実を結ぶ必要があります。そしてヨハネはパリサイ人とサドカイ人の誤った確信を指摘しています。9節見てください。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。彼らは民族的な救いを信じていました。確かにイスラエルの民族は終わりの日に皆が救われるというふうに予言されています。しかしあくまでも悔い改めをする残りの者たちに対して言われている言葉なわけですね。悔い改めが必要なわけです。けれども彼らはアブラハムの子孫なら自動的に天の御国に入ることができると信じていました。それでは日本人はどうでしょうか。普通は死んだ人を仏教式で弔うわけですね。お坊さんにお経を唱えてもらって私たちが定期的に供養するわけです。なんて言うんでしたっけ、一回忌二回忌ですよ、
一周、
ありますよね、
三回忌とか、
そうですね、
法事
ですね。それによってそのようなことを行って死んだ人の魂が清められるというか浄化されると、どれほどの人が信じているでしょうか。事実、本当のことを言うと皆がやっているから私も同じことをしておけば死んだ後もなんとかなるだろうというのが本音じゃないでしょうか。これは我々の先祖はアブラハムだとパリサイ人とかサドカイ人が言っているのと同じレベルの確信なわけなんですね。けれども聖書は救いは個人個人の決断に関わっている、そして悔い改めてキリストを信じなければ救われませんとはっきりと告げているわけなんです。それではもし悔い改めなかったらどうなるんでしょうか。ヨハネは10節で話しています。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。全く飾り気のない言葉ですねそのまま言ってますね。この火というのがゲヘナと言われる神の裁きの場所なわけですね。黙示録には火の池と書かれています。旧約聖書にはこのゲヘナという元々の意味が書かれているんですが、ある偶像崇拝がされていた場所、人間をこのモレクかな確かに対する生贄として捧げていた場所があったわけなんです。非常に忌み嫌われた場所があったわけなんです。そしてヨシア王が出た時にですね、そこを何ですか、偶像を持っていてこう燃やしていった場所としていったわけなんですね。ですからそこから絶え間なく こう火が煙が出ていたわけなんですけれども、そこがゲヘナだったわけです。それからイエス様はこの死んだ後にあの神の裁きを受ける場所としてこれをゲヘナといって、この消えることのない火がいつもこう絶えずこうあるわけなんですね。ここがあのこのことをヨハネは言ってるわけなんです。火で投げ込まれますと。そして斧もすでに木の根元に置かれています。あなたの裁きはもう間もなく来ますよとここで言っているわけなんです。でこういう話を聞くとですね、あのなんと神様は恐ろしい方なのかと思ってしまいますけれども、現実はなんと人間は恐ろしいことをしているのかということなわけなんですね。けれども神様は、出エジプト記に言われています。主は憐れみ深く情け深い神、怒るに遅く恵みと誠に富んでいる。神は私たちが悪いことをするのを待っていて、おお悪いことするからするから、おおしたねしたねって言ってバシーンとですね鞭を打つようなこうサディスティックな方ではないわけですね。むしろどんなに悪いことをしていたとしても、もしその人が悔い改めて悪から立ち返るのであれば、憐れみを豊かに施してくださるわけです。悪者の死を私は喜ばないと主は言われました。そしてキリストが来られたのはまさにこの救いのためなんですね。裁きのためではなかったわけなんです。イエス様は言われました。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなくて、御子によって世が救われるためである。神は誰もが救われてこの恐ろしい火による裁きを免れてほしいと願われているわけなんですね。そのために御子を十字架につけて、そして私たちの罪を彼の上に負わせたわけなんです。けれどももしパリサイ人とかサドカイ人のようにいつまでも悔い改めないで固くなにしているのであれば、その人には神の裁きしか残されていないわけです。そしてヨハネの説教はさらに激しくなっていきます。11節ですが、ヨハネは裁きを神の裁きを説教したわけですけれども、実際に裁く方が来られることを宣言しています。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。ここでヨハネは自分自身とキリストを比較しているわけなんですね。まず私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方ですと言っています。で、多くの人はヨハネをエリアではないか、またはキリストメシアではないかと思ったわけなんですね。それほどヨハネのメッセージは力があるものであって、そして先ほども読みましたが、広範囲のかなり広範囲の地域から大勢の人が訪れて、そして、ヨハネのバプテスマを受けて罪を告白していったわけなんです。それほど影響力を持っていたわけなんですね。神の預言者であったわけなんですけれども、さらに力のある方なんです。神の預言者ではなくて神ご自身が来られるわけなんですね。そして次に、私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。当時のユダヤ教のラビは弟子たちを持っていたんですけども、弟子とラビとの関係というのは、弟子はラビのしもべの働きをしていたわけなんですね。けれどもしもべであったのたとえそうであっても、履物を脱がせるということは実にこの卑しいこと、へりくだりというかこう卑しいことですね。卑しいことであって、弟子たちもそんなことはちょっとできないという感じだったわけなんです。けれどもヨハネは私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもないと言ってるんです。これはヨハネがただ単に謙虚であったということではなくて、キリストと自分の関係をこういうふうに言ってる、隔絶した 次元が違う存在なんだよと言っているわけなんです。で、私たちクリスチャンは聖霊による啓示を受けていますから、このことを理解できるわけなんです。しかし本当の生まれつきのままの日本人だったらこのことが理解できないわけなんですね。キリストのみが道であるということを言うと、何度お前は偏狂であると、私たちは八百万神を持っているというふうな反応が返ってくるわけなんですけれども、なんで理解できないかというと、この次元が全然違うんだよということが理解できないわけなんですね。いつも人間を中心にこう人間のレベルで考えていますからわからないんですけれども、キリストはどのような優れた神の人であっても、この神と比べることさえがですね、罪ではないんですが、このまずいことなわけなんです。それをヨハネは、私はその方の履物を脱がしてあげる値打ちもありませんというふうに表現したわけなんです。そして次に、自分のバプテスマとイエスご自身のバプテスマを比較しています。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。私は水のバプテスマですが、イエスキリストは聖霊と人のバプテスマをお授けになると比較しているわけなんです。そしてこの聖霊と人のバプテスマっていうのは一体何なんでしょうかね。2つの意味がありますが、1つはこの話を聞いているパリサイ人とかサドカイ人に対するものなんですね。つまり悔い改めていないものに対するバプテスマです。バプテスマっていう意味が分かりますか。こう一緒になるっていう意味なんですね。こう染まるっていうことなんです。真っ白なこう布をですね、染料に入れたらですね、そのまま染まりますよね。これが元々の意味なんですね。これがこのバプテスマなんですけども、このどのようなバプテスマを受けるのかと言いますと、12節を見てください。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。神の裁きのバプテスマを受けますよということなんですね。この麦をですね、蔵に納めるときに、まずですね、この麦を空に舞い上がらせるんですね。そしてこう空に散っていく殻があって、そして麦はそのままダダダダダダと落ちていくわけなんです。でそれを拾って、それを蔵に納めるわけなんです。そしてその殻はこの火でブワーンと焼き尽くされるっていうふうに書かれているわけなんですけれども、私たちは今悔い改めてない人と悔い改めている人の2種類の人たちがこの世に存在するんですが、今悔い改めてない人たちも、悔い改めている人と同じように生活しているわけなんですね。けれども裁き主が来られた時は、それをえり分けて、そして悔い改めてない人たちがこうゲヘナに投げ込まれ、そして悔い改めている人たちがこの蔵に収められるというか、天の御国に入れられるということなわけなんです。このように裁きのバプテスマ、聖霊と人のバプテスマがあるわけなんです。そしてもう一つ、これはイエス様が復活されて昇天される直前に言った言葉があるわけなんですね。使徒行伝の一章にあるんですが、または使徒行伝に多く人たちが引用している言葉なんですね。使徒行伝の一章の5節、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言いました。でこれを8節を見るとですね、聖霊の力があなた方に臨み、あなた方はエルサレムをはじめとしてユダヤ、サマリア、地の果てにまで私の証人となるのですとあるわけですが、イエスの証をするための聖霊の力が私たちに臨むことがあるわけなんですね。で聖霊と人のバプテスマと書かれてますけれども、聖霊が本当に臨まれるときですね、私たちは心の汚れた部分が清められるわけなんですね。怒りとか妬みとか争いとか情欲とか 肉の汚れというのが、パウロの書簡とかペテロの書簡、またヨハネの書簡を読むと出てくるわけですね。その汚れがですね、聖霊の特別な取り扱いによってこう燃え尽くされてしまう、この清めのバプテスマですね、そのことを意味していると思います。ですから、悔い改めず不信仰のままでいる人たちは裁きのバプテスマ、そして、信じている者にとっては汚れが清められる清めのバプテスマですね、がここで書かれているわけです。で、こうしてヨハネは王なるキリストが公に現れること、この方をお迎えするために悔い改めなければいけないことを説教宣言しました。で、次読んでみましょう。さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。イエス様がバプテスマをお受けに来られた、受けに来られたわけですね。キリストが人々の前に公に現れる時にまず最初に行われたのがこのバプテスマなんです。しかしここで14節に、しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ヨハネはよく知っていたわけなんです。私たちもわかると思います。なんでイエス様がバプテスマを受ける必要があるのか。これは悔い改めのバプテスマでした。イエス様ご自身が悔い改める必要がなく、イエス様が来られるために私たちが悔い改めなければいけないわけなんです。なのにイエス様が公に現れる時にヨハネのバプテスマを受ける、これは一体どういうことなのか。ヨハネ自身がイエス様からバプテスマを受けなければいけない。ヨハネも人間ですから、自分の罪を悔い改めなければいけないわけなんです。ですからこのようにして、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかと言ったんですね。イエス様は答えられました。15節、今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいんです。そこでヨハネは承知した。正しいことを実行することなのですとイエス様は言われました。これはご自分に従う者たちの模範となるために行ったわけなんですね。キリストにつく者たち、つまりクリスチャンが水のバプテスマを受けることの大切さを身をもって示されたわけなんです。わかりますか？イエス様は天に昇られる直前に弟子たちに大宣教命令を言われましたよね。弟子としなさい、そしてバプテスマを授けなさいと言われました。そしてまたは信じてバプテスマを受ける者が救われるとマルコの16章に書かれていますけれども、私たちがキリストの弟子となるためにこの水のバプテスマは神の命令なわけなんです。キリストご自身の命令です。そしてキリストご自身がその模範を示すためにバプテスマを受けられたわけなんですね。そして面白いことに、まだイエス様は人々の教えを授けていないわけなんです。教えを始められる前に模範を示されているわけですね。人々に教えてから実行されたのではなく、実行されてから教えたわけですね。これと正反対なのが誰でしょうか。パリサイ人たちです。イエス様は弟子たちに、こう言われました。彼らの言うことは皆行い守りなさい、けれども彼らの真似をしてはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです、ね、クリスチャンたち、特に教える奉仕に携わっている人たちには気をつけなければいけないものですね。人々に教えておきながら、またキリストのことを 明かししながら、それを実行しないものになってはいけないわけなんです。むしろ教えることを実行して人々の模範とならなければいけないわけなんです。イエス・キリストは黙示録で忠実な商人と呼ばれています。父なる神を忠実に明かしされたんですね。イエス様はピリポに父を見せてくださいというふうに聞かれました。その時にイエス様は、あなたは私とずっといたのにわからなかったのですか、私を見た者は父を見たのですと言われたんです。イエス様を見ると父のがどのような方か完全に現れていたわけなんですね。忠実な証人だったわけです。私たちはキリストの証人なんですね。私たちを見るとキリストが見えるようになっていなければいけないわけなんです。ヨセフがですね、復習ですけれども、ヨセフが神様から、天使から命令を受けたときに、自分では理解できなかったけれども、ことごとく守りを行ったわけなんですね。ですからヨハネの失敗が残されずに、むしろキリストの証が残っていったわけなんです。同じように私たちを見たらキリストが見えるようにならなければいけないです。これはちょっとわからないことなんですけれども、不可能だと思うかもしれないんですけれども、そのために聖霊の力があるわけですね。聖霊のバプテスマがあるわけなんです。聖霊が望んだ時にあなた方は力を受けます。そして地の果てにまで私の証人となりますとイエス様は言いました。で、イエス様がバプテスマを受けられたことを御霊と御父が承認されました。ヨハネが承知しただけではなくて、御霊と御父が承認されたわけですね。読んでください、こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。こうしてイエス様はバプテスマを受けられて、ここから公の働きが始まるわけです。このことを御霊と御父が確証しているわけですね。まず御霊が鳩のように下ってイエス様の上に来られました。そして御父が天から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。見てください、ここに三位一体の神が働いていることを見えますか。バプテスマを受けて水から上がられた御子キリストと、そして鳩のように下った御霊と、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという御父が働いているわけですね。イエス様一人だけが働いているわけではないんですね。この三位一体の父が、三位一体の神がこの公の生涯においても働かれるわけなんです。このようにしてイエス様が公に現れるこのスタート地点のところまで読んできました。まず直前にこのヨハネが現れて、私たちが悔い改めを持ってキリストを迎え入れなければならない。私たちの心にもそうですね。イエス様を受け入れるときに悔い改めなければいけない。またイエス様を王として礼拝するときに、いつも私たちは悔い改めていかなければいけません。そしてイエス様が模範として私たちに歩まれたように、私たちもキリストに従順になることによって人々の証となっていかなければいけないことを学びました。そして4章からはですね、キリストご自身も備えをしなければいけないこと、これはちょっと難しいんですけれども、キリストご自身が誘惑を受けられたことに勉強します。そして実際に宣教を始められることを勉強していきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たち本当にあなたの恵みと憐れみによって救いに導かれたことをありがとうございます。 けれども、この救いを受けたということに安住して私たちが肉に従うのであれば、肉に従う者は死にますとはっきりと書かれているように、私たちは本当にいつも肉に従わないで御霊に従う生活を送っていかなければいけません。自分を捨てて、そしてキリストの自分の十字架を日々追ってキリストに従っていかなければいけない。天のお父様、今ヨハネのバプテスマの悔い改めのメッセージと、そしてキリストの模範の姿を見ることができました。主よ、聖霊様によって私たちを力づけてください。助けてください。本当に私たちこのようにイエス様のように歩んでいくということは不可能ですと思うこの弱き存在ですけれども、聖霊様が助け主がいてくださいます。私たちは弱い時に強い、私たちが弱い時にキリストの力が完全に